新約聖書363ページ、コリント人への手紙第27章2節から10節。私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰も滅ぼしたことがなく、誰からも騙し取ったことがありません。私はあなた方を責めるために言っているのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。私にはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。マケドニアに着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。テトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められました。私たちを慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。聖書の言葉は以上であります。今年度礼拝の中では、この基本的にコリント人への手紙第2を共に読んできました。これはパウロがコリント教会に宛てて書いた手紙であります。今日の箇所は少し長い箇所でして、いろんな内容が含まれている複雑なところであります。どこに注目すべきかちょっと迷うことがあるかもしれません。おそらくまず興味を引く言葉としては、やはりこの最後のところですね、十節の言葉ではないかと思います。神の御心に沿った悲しみは、後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。神の御心に沿った悲しみとは何なのか、世の悲しみと何が違うのか、詳しく知りたいと思うところだと思います。ただ今回はですね、この後半部分ではなくて、前半の方にですね、目を向けていきたいと思うんですね。今回の説教題を、慰めの神といたしました。これは6節の言葉から取ったものであります。6節にはこうあります。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。神の御心に沿った悲しみ、悔い改めということを学ぶ前に、慰めの神についてご一緒に確認したいと思うんですね。聖書は、誠の神は慰めの神であると語っています。聖書が語る神は慰めの神です。そして振り返ってみますと、パウロもですね、この手紙 コリント人への手紙第2の冒頭からですね、慰めの神について語っていました。第2コリント1章3節をちょっと見ていただくとですね、同じコリント人への手紙第2の1章3節振り返っていただくと、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。そういうふうに神の賛美から始めているわけですね。そしてパウロはこの後、神がどんな慰めを与えてくださったのか、それを語っているわけです。で、私たちの神が慰めの神であるということは非常に大切なことではないかと思います。注目に値することです。ところが私たちは案外忘れてしまいやすいというかですね、私たちの神が慰めの神であるということを無視してしまったり、忘れてしまったり、受け止めきれないところがあるのではないかと思います。聖書は喜びの神、祝福の神、勝利の神、そういう神についてだけ語っているのではないんですね。慰めの神について語っています。主を信じる者、クリスチャンは喜びや祝福、勝利だけを経験していて、悲しみや落胆、気落ち、そういうものは全く経験しない。そういうふうには聖書は語っていないんですね。むしろ私たちの悲しみや落胆、あるいは気落ち、そういうことを前提としていてくださるわけですね。慰めというのはそういうことですね。私たちにもし悲しみや落胆、気落ち、そういうものがなければ慰められる余地などないわけです。元気を失ってしまって、もうやる気もなくなってしまう、心が砕けてしまう、そういう中で元気づけること、それが慰めですね。希望を与えることです。私たちの神は、私たちが悲しみの中にあったり、落胆していたり、気落ちしていたりする、そういうことをある意味ある程度前提としていて、神様がむしろ慰めてくださる、元気づけてくださる、そう語っているわけですね。ですからこれは本当に私たちにとって喜ばしいことであると思います。ではパウロはどのように悲しみあるいは落胆を経験していたのでしょうか。そしてどのような慰めをいただいたのでしょうか。今日の箇所ですね、7章2節の方に戻っていきたいと思いますが、7章2節のところで私たちに対して心を開いてくださいと、あります。で、この心を開いてくださいというのは、少し回りくどい表現で、ちょっと何を言っているのか分かりにくいところかもしれません。これは内容的にはですね、6章の11節、13節のところにつながるものでして、6章11節のところにもですね、私たちの心は広く開かれています、あるいは13節でもですね、私は子供たちに語るように言います、私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください、そういう言葉があります。これにちょうどつながるような、内容になっています。内容として言いたいこととしてはですね、神との和解をするようにと進めているところであると思います。神と和解することによって互いに和解するように、許し受け入れ合うようにパウロが進め励ましている、そういう言葉であると思います。これまで何度も確認してきましたように、このパウロとコリント教会の間ではいろんな問題がありました。 パウロに対する批判や誤解もありました。ですから和解が必要であったわけですね。で実際はすでに、おそらくですね、和解はできていたのだと思うんですけれども、この手紙、この箇所ではあえてその和解が必要であった問題、現実を振り返って書いているのだと思います。そして、本当に和解にとどまるように教え進めているところですね。2節に、私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰も滅ぼしたことがなく、誰からも騙し取ったことがありませんとあります。これはですね、逆に不正をしたのではないかとか、滅ぼしているとかですね、騙し取っている、そういう批判がパウロに対して行われていたということですね。パウロに対する批判や誤解がありました。ですからパウロはコリント教会の人々と和解をする、許し受け入れ合うことが必要でした。それだけでなく、ここにはかなり生々しい現実も描かれています。3節を見るとですね、私はあなた方を責めるために言っているのではありませんとあるんですね。でこれは、私たちも誰かと、関係が悪くなったりした時のことを振り返っていただくと、この言葉の意味がよくわかるのではないかと思います。何か喧嘩をしてしまったり問題を抱えている時に、自分のことを、弁明したり説明しようとする、弁護しようとすると、関係が悪い時には相手を責めているように聞こえるかもしれない、そういうふうに受け取られるかもしれない、いやそういうふうに受け取られる可能性が実際にあるわけですね。何か喧嘩をしてしまって、問題を抱えているときに、自分の立場を説明しようとしたり自分の思いを説明していると、それは結局私が悪いって言ってるの、そういうふうにこう思われることがあるわけですね。自分には後ろめたいことがありません、そういうふうに語ると、では問題はすべて相手にある、そういうふうに言っているように思われるのではないか、聞こえるのではないか、そういう不安が実際私たちにあるわけですね。ですからこのパウロの言葉は、本当にパウロとコリント教会の間のぎこちなさの現実を非常に生々しく表している言葉であるということができると思います。とはいえパウロはコリント教会の人々を非難しているのではないんですね。あるいは非難したいわけではありません。また見捨てたわけでもありません。いや信頼してないわけでもないんですね。3節には、前にも言ったようにあなた方は私たちと共に死に共に生きるために私たちの心の内にあるのです、こうあります。これも少し分かりにくい表現なんですけれども、これはおそらくですね、キリストと共に死に、キリストと共に生きるときに、私たちと一つとされている、そういうクリスチャンの現実を語っているのだと思います。教会の姿ですね。私たちがキリストの十字架の死と、そして復活に結び合わされるとき、一つとされるとき、私たちには希望があります。キリストにあってパウロもコリント教会の人々も互いに信頼し、また互いに誇ることさえできるわけです。互いにキリストにあってですね、一つとされることができるわけです。ですから4節にそのことをパウロは語っています。私にはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。現実にはパウロとコリント教会の間には、いろんな誤解や問題、 がありました。人間的にはどうすることもできないような状態もあったのだと思います。それでもパウロはキリストにあってコリント教会の人々を信頼し、また誇っている、いや、キリストにあって信頼し誇ることができるのです。どうしてそんなことができるのか、それはパウロの信じている神が慰めの神だからです。どうしようもない、人間的にはどうしようもない状況、悲しみや苦しみの現実、そういうものがあったとしても神がパウロを慰めてくださるんですね。神がパウロを慰めてくださったのであります。どういう慰めをパウロは経験したのでしょうか。五節を見ますと、五節六節ですが、マケドニアに着いた時、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。ここもですね、いろんなその当時の事情背景があるところです。でこれはですね、実はすでに見た部分でもあるんですけれども、同じ第二コリントのですね、2章12節13節に続く部分なんですね。第二コリントの2章12節13節ですが、少しページを戻っていただいて、357ページですが、第2コリント2章12節、私がキリストの福音を伝えるためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いておられましたが、私は兄弟テトスに会えなかったので、心に安らぎがありませんでした。それで人々に別れを告げて、マケドニアに向けて出発しました。ここにはこういうふうに書かれているんですね。で、パウロはコリント教会に対して、厳しい手紙を書いてテトスに託していたのだろうと考えられます。コリント教会の中の特定の人に対して、問題を指摘する、悔い改めを迫る、非常に厳しい内容の手紙を書いたのだろうと推測できます。そしてそれをテトスに託した。でテトスはこの手紙をコリント教会へと届けて、またコリント教会の人々の様子や反応をパウロに伝えることになっていたのだと思います。でその間もパウロは福音を述べ伝えるために各地へと、回っていたわけですね。トラースという町で、主が私のために門を開いておられる、宣教の働きに多くの実りを与えてくださる、そういう期待が感じられた、そういう喜ばしい状況に、パウロはあったんですけれども、しかしパウロの心には安らぎ平安がありませんでした。それはテトスに会えなかったからですね。テトスからコリント教会の様子をなかなか聞くことができなかったからであります。パウロはそれくらいコリント教会の様子、あの厳しい手紙の反応を気にしていたわけですね。非常に気にかけていた。トロアスで宣教の機会があったにもかかわらず、気がかりで心に安らぎがなく、働きに集中することができなかった。それでパウロはトロアスにとどまるのではなくて、マケドニアへと出発していった。そしてマケドニアについてもなお安らぎがなかったと、そういうふうに7章5節に続いていくのだと思うんですね。7章5節の方をもう一度振り返っていただくと、マケドニアに着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、あらゆることで苦しんでいました。外には戦いが、内には恐れがありました。でこの外には戦い、うちには恐れという表現、 ですね、まあ、これいろんなことを示唆しているのだと思うんですけれども、一つはですね、私はこれはパウロたち、まあ、教会の指導者たちの外側と内側を語っているのではないかと思います。まあ、見かけの部分と本当に心の内、内面の部分ですね。まあ、外、まあ、見かけあるいは表面上のことですが、表面上パウロはコリント教会に対して非常に厳しい手紙を書き、問題に向き合おうとしている、まあ、ある種対決姿勢をとっている、あるいは宣教の働きを、まあ、このような状況でもなお進めていこうと戦っているわけですね。一見すると非常に勇敢に見えます。戦いがある。しかしパウロの内面にはいろいろな恐れがあったというんですね。どのような恐れか、そこまでは書かれていませんが、おそらくコリント教会の人々が本当に自分の言葉を受け入れてくれるか、神の言葉を受け入れ神と和解するか、神と和解した上でパウロたちとも関係を修復していくことができるのか、厳しいことを書いて悲しませたとして回復へと進んでいくことができるのか、そういういろんな不安や恐れがあったのではないかと思います。これはまさにパウロにとって信仰上の恐れや不安と言うべきものではないかと思うんですね。私たちの恐れや不安も本当に突き詰めて考えていくと、これは信仰上の恐れや不安ということができるのではないかと思います。私たちの戦いは常に血肉に対するものではなく信仰に関わるものですね。神の言葉は本当に信頼に値するのか、神の言葉に従って悔い改める人、神と和解する人などいるのか、神の言葉には人を悔い改めさせることができるのか、悔い改め、悲しみや苦しみを超えて神の希望、神の慰めが本当にあるのか、そういう信仰の戦いが常に私たちにあるのではないでしょうか。そしてパウロが正直に告白しているように、パウロでさえ心の内に恐れがあった、不安があった、信仰の戦いがあったわけです。しかしだからこそパウロは神の慰めを喜ぶことができたのだとも言うことができると思うんですね。最後のところ続くところですが、6節から8節を見ますとこうありますね。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神はテトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。テトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められました。私を慕うあなた方の思い、あなた方の深い悲しみ、私に対する熱意を知らされて、私はますます喜びにあふれました。テトスを通してコリント教会の人々が本当に心から悔い改めた、心からの悔い改めに導かれている、そういうことをパウロは知ることができました。教会もパウロも本当に悲しみ、痛みを経験いたしました。でもそれで終わらなかったんですね。悲しみや痛みを経験してそこで終わらなかった、神が与えてくださる慰めを共に経験することができた。神が気落ちしたものを慰めてくださる方であるということを知ることができたのです。コリント教会の人々は罪や問題を通してそれを悲しみ、また悔い改めることによって神に対して、信仰に対してますます熱心になることができました。 またパウロに対しても熱心に慕うようになることができた。ですからこれは単にパウロが教会の人々を傷つけた、悲しませた、それで終わり、そういう悲しい出来事で終わらなかったわけですね。むしろこの悲しみを超えて、ますます信仰に熱心になることができた。悔い改めを求め、また神の許し、和解を求めて歩むことができたわけです。そういう中で、この神の御心に沿った悲しみということが語られているわけですね。この悔い改めということ、これについては次回さらに考えていきたいと思うんですけれども、今日はこの私たちの神が慰めの神であるということをまず心に留めたいと思います。私たちもパウロと同じように心の中に恐れ、本当に信仰の戦いを経験することがあることだと思います。気落ちすること、落胆すること、悲しむこともあるでしょう。しかし私たちの神、主は慰めの神であります。聖書は、神は本当に私たちが悲しみや苦しみ、落胆を経験することを知っていてくださるんですね。それでいて慰めを備えていてくださいます。御言葉を通して、真実な悔い改めを通して、悲しみや痛みを超えて希望や喜びを本当に与えることができるお方です。悲しみを超えた慰めを与えてくださる慰めの神なのです。本当に私たちの信仰の歩みの中でも、慰めの神であるということを知っていきたい、経験させていただきたいと思います。慰めの神を求めて歩んでまいりましょう。お祈りをいたしましょう。愛と憐れみに満ちた慰めの神様、あなたの御名をあがめ、たたえ賛美をいたします。今日も御言葉を通し、私たち教え励まし、語っていてくださることありがとうございます。パウロとコリント教会の間にはいろんな問題があったことと思います。また互いの間に本当に悲しみや苦しみ、葛藤もあったことでしょう。しかし神様、あなたは本当にそのような悲しみや苦しみを超えて、私たちに働きかけ、私たちに慰めを、また希望を与えることができる、そのような慰めの神であられます。そのことを聖書を通し示していてくださることを覚え感謝をいたします。私たちも信仰の生涯の中で、御言葉を通して、また具体的な経験を通して、あなたが本当に慰めの神であるということを経験し、知っていくことができるように導いてください。慰めの神として、本当に私たち一人一人に関わってくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。